さん、おはようございます。ハレルヤ、主が共におられることを感謝します。今日はちょっと最初にすごい本が日本人に書かれてありますね。世界は聖書でできてる。なかなか優秀な、もう本当に西洋の知識は私よりずっと分かってるような、こういう人物が今日本で証ししていることを本当に感謝しております。あいにくなかなかゲットできない、アマゾンの方でベストセラーになっていますが、なかなかゲットできないので、ちょっとここでちょっと話します。もうこれを読んだ人が何言いますか。買ったは買ったけどまだ読んでないとかそうですね、買った読んだはい、いや、おすごい、あ、少し読んだ、はい、いや、もう私これは読まなくちゃならないから3週間ぐらい前にゲットして、もう猛烈に毎日読んで読みました。そして感動しました。本当にこの聖書はどういう本か。まず聖書は予言の本と書いてあるんですね。予言の本、まあね、有名な、ね、占いの本があるみたいね。ギネスですごく売れてるとか日本人の女性が書いたけど、とんでもない、愚かですよ。これは本物の予言、本物の予言は 100% 当たるものです。聖書は予言している。世界の歴史について、キリストについて、ユダヤ人に関係している、特に帝国について書いてありますけれども 100% 当たるんです。200年前のに起こる出来事、1000年前、まだ起こってないにずっと前のことまでも詳しく予言しています。そして特にキリストについての予言、すごい正確に書いてあります。例えばね、韓国で、いや私は世界の救い主です、まあ統一言わないんですけれども、はい、そういうようなグループね、ここで聖書にはね、まずメシアの条件はユダヤ人、じゃあ韓国人はアウト、日本人もアウト、ノルウェー人もアウトね、ユダヤ人です。そしてダビデの子孫、そして次々に極めて細かいその死に方、その復活まで、なんと書いてあります。ずっとそれが起こる前、例えばイザヤはキリストの死の700年前に、イザヤ53章読んでください。すごいところで正確にキリストの死の意味書いてあります。あと死に方は詩篇22編、そしてまだ起こっていないすごい予言がね、ザカリア12章10節、彼らつまりユダヤ人が、彼らが私を差し通した、私を見上げます。すごい言葉ではありませんか。神様が宣言する、キリストの十字架の400年前からザカリアが書いて、彼らが差し通した私を見上げます、そして祈りと恵みの霊が注がれる。それが世の際まだ起こっていない、ユダヤ人がなんと不思議に聖書をあれだけ信じていたのに拒否したんです。正確なこの細かい救い主の予言、どうしてですか。彼らはね、自分たちの解釈まず第一にした。例えば安息日はとても大切に、ユダヤ人に特別な命令ありますね、安息日。その安息についての解釈1500の細かいルールとか、その説明、ユダヤ人たちが大切にして守っていたんです。それがイエス様は真っ向に批判しましたね。例えば動物がね、井戸に落ちたら救い出すでしょ、安息日でも。 じゃあなんで私が安息日で人を癒すことを責めるんですか、ね、ユダヤ人はすっかりそのプライドのゆえに優秀ですね。ユダヤ人が自分たちの解釈、自分たちの細かい規則を大事にします。その上でキリストを拒否する。そして妬みの上にもはっきり書いてあります。あれだけ聖書を成就した、奇跡をなさるという予言、見事にイエス様は成就します。少女マリアによってね、少女によって生まれる、なんと素晴らしくね、イエス様が生まれたとのその時に天使が空中でね賛美した。キリストの誕生、その死、その復活について聖書だけに書いてありません。その当時のその姿のその歴史の本にも載せてあります。聖書ほど確認された書物はありません。それなのになんと人間は拒否した。一つの面白い、私ヨーロッパ人ですよね、特に反省させられたのはこの五章、この中の五章では、あのヨーロッパの国々についてのもう細かい歴史によって証明するのは、ユダヤ人はアブラハムの子孫ですね、アブラハムの子孫、そしてアブラハムに対する約束はあなたを通して全ての国民が祝福される、そしてあなたを祝福する者は祝福される、あなたを敵対する者は神様に敵対される。ユダヤ人は恐ろしくキリストを救い主として受け入れなかった。それで聖書のその警告通りに方々の国々に散らされた、ヨーロッパの国々にも散らされた。そしてその国々がどういうふうにユダヤ人に対して行動したによって、その運命が決まっていると歴史がはっきり証明していること。私ノルウェーの学校でね、歴史を学んだ時に、なんとその大切なことが教えられない。ユダヤ人はもうまたちょっと日本に合わせてちょっとだけ説明しますね。あのここ、どれだけ世界地図、神様は世界の神様ですよね。世界を創造してね、そして太平洋、一番大きい海だよね。ヨーロッパの小さな国が500年前から次々あの日本に来ました。日本に遠いでしょ、遠いね。モンゴル帝国はあの日本を取ろうとしたけどできなかったね。中国も取らなかったのね。でもなんでこんな小さな国、ポルトガルがなんとずっとここ通って日本まで1543年来ました。どうしてそんな小さな国がそんなすごい知識があった、偉い白人だったからでしょうか。違うの、ダメ系の人種だったから。違う、彼らはねユダヤ人を大切にした。その当時はねイスラムの帝国がここを治めていた。そしてイスラムはあまり知識がそんなになかったね。モハメドはもう読み書きできない。でも剣でどんどん取っていった、ここまで取った。 ペンとコルトで一緒になって、そして収めていた。そしてね、その時不思議にイスラムの人たちはね、ユダヤ人を大切にしたんです。ユダヤ人の素晴らしい知識、その語学の、もうあらゆる国の言葉を知ってたんです。翻訳をお願いしたんです。優れたギリシャ の文学とか翻訳をお願いしたの、利用したの、その知識、その知恵。それですごい、その船を作ることができて、日本までも来ることができて、その49年、そのまたクサビエという、カトリックの宣教師が、スペインの方がまた日本に来ましたね、1549年。実はユダヤ人はずっと前に日本に来たけどね、クリスチャンもシルクロード、シルクロードでね、でここの辺で、例えばクリスチャンがね、日本の学者ですよ、日本のシルクロードの専門の2人の学者が言うのは、クリスチャンがここで2万人ぐらい韓国を通して日本に来て、あとで神社とかお寺に作られたような、神様を礼拝する会の不思議な教会の形を作ったわけです。だから草木が1949年日本に来た時に、ここは明らかに聖書の知識があると手紙で書いた。そしてどんどんみんな受け入れたの、イエス様の教え、聖書の教え。不思議だったけど、ところが1600年違う国が日本に来た。それはオランダ。そしてその時もスペインとポルトガルはもう何ですかね、弱くなっていました。何が起こったんですか。あんなにすごいパワーのあった、ね、フィリピンまでも取ったよ、さえね、はい、なんで弱くなったんですか。スペインはカトリック、まあ、イスラムを出すことができて、そしてカトリックの、国として、私たちはユダヤ人を受け入れない、ユダヤ人はカトリックの信者にならないと追い出します。これはクリスチャンらしいことですか。とんでもないことですね。いや、ね、ユダヤ人はキリストを十字架につけたから、イエス様を拒否したから追い出すとか、とんでもない。これはイエス様の教えではない。パウロは、私は代わりにユダヤ人、尊いユダヤ人の代わりに死んでもいい、救われるなら、そういう心を聖書から教えられています。そして必ずある日はユダヤ人がイエス様を受け入れて、そしてそれが祝福、世界の祝福のもととなる。それは聖書の教えです。でもとんでもないカトリックはね、聖書読んでないから、ラテン語でないとダメな聖書、その祭司だけが読むこと許されない。そして追い出したのユダヤ人を。ユダヤ人を追い出すと、もうその範囲がもう全くダメになって、そしてユダヤ人を受け入れたのはオランダ人、オランダに受け入れられて、そしてなんと彼らはまたすごく力強くなって、彼らはね、今日は主人はインドネシアの首都ジャカルタですけれども、あのオランダ人はね、インドネシアのを支配したり、そして、日本まで来て、長崎でもう何ですか、日本は250年間ね、もう外国から何も誰も受け入れない、その時期コンタクト、世界とのコンタクトは誰ですか。オランダ人、オランダ人が来たんです。1600年、ひどい迫害がなる前、 そして世界とのコンタクト認められた場所ももらって、あの日本人がその世界の情報をオランダ人を通してゲットした。ところがまたオランダも弱くなった。彼らも今度追い出したんですよ、ユダヤ人。今度のすごいあの覇権国家になったのはイギリス。イギリスはユダヤ人を受け入れた。そしてすごい覇権、もうイギリスほど人類を支配してすごいあの帝国したほどないんです。総理大臣までもユダヤ人になった。1850年代。それでユダヤ人の、やっぱりユダヤ人は優秀だから、ノーベル賞の 19% 取った人たちはユダヤ人です。彼らのパワーを受け取って、そしてどんどんあの、反映しました。イギリスの支配、まあ、アフリカの国々も、例えばルガンダ支配して、インド、中国とのあのひどい戦争ですけど勝たせた。そしてまだもう誰とも外人と接しない日本人を無理やりに助けをもらったのは、もうあのまだ閉鎖されている時期、ここまで来たんですよ、日本まで。そしてそのユダヤ人の総理大臣、イギリスの総理大臣、まあ、オーストラリアもイギリスのものよ、カナダもそう。今だってカナダがイギリスの一応下です。イギリスすごい、あんなちっちゃい、あんなちっちゃい島が、海が、そんなでかくなったのはユダヤ人を生かしたから。そしてその総理大臣はね、ちょうどこの時スイス、フランス人の、エンジニアを通してこれが開かれたんです。エジプトのものですけど、土地は。でもフランス人がなんとそれをやったのは、このあのイギリスのユダヤ人の総理大臣との友好関係があって、まあ、彼もユダヤ人だったね。それでイギリスがたくさん株をスエズを通ることができて、その大部分の株を買うことができて、どんどん繁栄した。パレスチナも支配して。ところが1800年代と、まあ、1900年代と2000年代、一番大きい国はアメリカ、ユダヤ人を受け入れた。ユダヤ人はイギリスからも離れなければなりませんでした。そしてイギリスは弱ってきた。でもアメリカどうして強いですか。ユダヤ人を犯していた、言いますから。ユダヤ人を無視できない。ユダヤ人を祝福しましょう。今ね、世界中の国はもう批判してる。ガザの6万を殺したのはユダヤ人。でもハマスというテロリストのグループはガザの人たちを自分たちのシールとして使ったんですよ。それが世界のメディアには出てこない。イスラエル人がなるべく逃げ離れていくように、一つのこの建物の中にハマスのセンターがあるから出てきなさい。でも出て行こうとするとハマスは出てたら殺す、そういう脅かしの中でたくさんの人たちが恐ろしく殺された。信じないんですか、私の解釈。どうぞハマスのそのチャーターを読んでください。これを信じますよ。 これ私たちの目的ですよ。これ私たちの方針ですよ。どうぞ読みなさい。自分たちの携帯に書いてありますよ。開いてください。まず第一、すべてのユダヤ人を殺さなければならない。それからすべてのクリスチャンを殺さなければならない。ヨーロッパ人、アメリカ人、殺さなければならない。そしてそのきつい、イスラムのきつい、一番厳しいのその支配を世界中に進める。ハマスのをスタートしたその長男、警告しています。ハマスが支配を許される限り、世界中はみんな恐ろしい危険にさらされています。でも神様は不思議に許していますね。このハマスのその情報、そのハマスのその全てのメディアに流すそのガザの実態、そういうことを、全ての国はイスラエルを憎むようになる、批判するようになる、そして責めるようになる。その時に彼らはイエス様を見上げて、イエス様を見上げる。ゼカリア12章10節、その時成就されます。そしてユダヤ人がキリストを受け入れるとどうなりますか。世界平和になります。世界平和になります。ぜひ一つのイザヤ書2章読んで開いてください。聖書の真ん中の辺、イザヤ、国連という建物の前に一つの立派な、私も見たことある立派な板があります。そこはこのイザヤ2章が書いてあります。イザヤ、ごめんなさい、ちょっと待って、イザヤ2章4節が引用されます。ただし肝心な全般を抜かしています。だから国連によって平和にならない。じゃあ読みましょう。小野泉兄弟、お願いいたします。イザヤ2章4節、
はい、イザヤ2章4節、主は国々の間を裁き、多くの民族に判決を下す。彼らはその剣を切り、その槍を鎌に打ち合う。国は国に向かって剣を切り、もう戦うことを学ばない。
素晴らしい約束ではありませんか。なんと武器だよ。人を破壊し殺すためのその武器を、ね、農業の道具に作り変える。そしてもう戦争を学ばない。国と国の間にもう戦争が起こらない。今この特に日本の8月にいつも願って繰り返されるのは、戦争はダメ。そうです、戦争はダメです。破壊と悲しみだけの結果になります。でも国連は私たちを通してこの平和が、世界平和が来るという目標を思って、その御言葉を引用しましたが、国連ができてからほど戦争世界にはなかった。主は国々の間を裁き、多くの国々の民に判決を下す。そうです、これはキリストです。救い主の約束についてです。キリストが ユダヤ人が方々に攻められてどうしようもない時に、その救い主をに本当の救い主に立ち返る時に、世界に平和が来る。キリストが現れ、キリストの再臨がイスラエルの方にあります。そしてそこから全世界に1000年の平和という、その地上で神様本物の何ですか、この地球の祝福を表します。私インスタグラムというところで、前はフェイスブックというと、まあ、みんな日本は結構、日本人は結構LINE でコンタクトを取りますね。まあ、いろんなそういうサイトがあるんですね。インスタグラムではね、今いろんなショートビデオも出たりきて、結構怖いのもあるんですね。先日私すごくなんかドキッとして、キリストの再臨がユダヤ人の祭りの9月の23、24、25、その3日間の再臨の中に、まあ、イエス様は言いましたね、誰も日にちわからない、でもそのどれかに来る。そして何かすごいなんか、恐ろしい爆弾も落とされるとか、なんかキリストの再臨の時、また別なビデオで私は再臨の時に残されたという、もうそしてクリスチャンが、まあ、こういうイエス様を信じた人たちが聖書からその車から消えたり、もうパイロットね、クリスチャンのパイロットが消えたり、あらゆる乗り物が衝突したり、大変困難の中で、ああ私は残されたという夢を見たと。そういうね、結構怖いねような私もね怖くなったんですよ、本当にね。再臨、まあいろんな、まあ、再臨がもうこんな、偽キリストが世界を治める、3年半もあるし、まあ、ちょっとこれはこうだ、そしてそれだ、そしてあれだと、ちょっと言いにくい面もありますけど、確かにキリストは空中にご自分のものを引き上げるという大テサロニケ のところにも書いてありますね。いろんな解釈がありますけれども、でもイエス様はね、なんて言った、この世には患難があるけど勇気を出します、ね、戦争と戦争の噂があるとき、聞くときに慌ててはいけません。なんかあるときこういうショートビデオとかいろいろそういうメッセージは、なんかキリストの再臨とか世の終わりとか戦争とか爆弾とか原爆とかいろんなそういう恐ろしい面を含めて、良い面も含めて人を脅すような、怖くなるようなそういう面があります。でもイエス様は言いましたね、私の平和に、ね、この世には試練があります、患難がある、それが増える、世の終わりの方に行けば行く、でも勇気を出しなさいと言います。勇気を出しなさい、私はこの世に打ち勝った、この世の霊はあらゆる問題を起こす、ね、平和の反対の働きがしょっちゅうあります。たくさんの人たちが苦しんでいます。でもイエス様は勇気を出しなさい、これは永遠に続くんじゃない、確かにキリストがあります、その再臨があります、そういう言葉でお互いを慰め合いなさい。いろんなね、変な働きをしてしまう人もいます。この前ノルウェーに行った時に、ある教会で自分が預言者と言った人がいた。 私預言し、私の言う通りにしなさい。誰々さんが誰々さんと結婚しなさい。誰々さんと誰々さん、この何人かの子供、家族も言って、こういうふうに行動しなさい、ああいうふうに行動してはいけない。もう信じられないほど自分が預言すると言って人を支配していて、そしてすごい暗い教会になって、牧師のうまく陰でいろんなメッセージをこの年配の女性がみんなを支配してきた。でもイエス様は私たちにみんなイエス様との交わりの中にいること語っています、ね、一人一人、ね、私の羊は私の声を聞く、ね、私の羊は私の名を、私は名を持って呼んで、一人一人名を呼ぶ、そして導く、そして養う。特に審査の時、私繰り返して繰り返して詩編23編ね、詩編23、主は私の牧者で乏しいことがない、主は養う。そしてたとえ暗い谷を歩むことがあったとしても、災いを恐れない。その時主が私を導くより、あなた、あなた、あなたが私守る、ね、テレビでね、ボーンボーンとその原発の方の爆発を見て、やっぱり怖くなりましたね。でもさっき歌ったその中にあったの、主は私の光、主は私の命の守り、突然私の心に来た、私はあなたの命の守りです、ね、それはただ私自己中心的に守れる、守られるためじゃなくて、人を守る、人を助ける、主と共にこの災いの中のこの岩木で、あの日々導かれて奉仕できるようにしてくださいました。主は私たち一人一人を導く、慰める、そして私たちを群れとして導いて守ってくださること、一緒に読みましょうか。第一ヨハネ三章、第一ヨハネ一番後ろの方にありますね、三章一節から一節から三節、ふみひろさん読んでくださいますか。 ありがとうございます。お祈りしましょう。聖なる愛する天皇父様、あなたが私たちを愛し、そしてご自分を私たちのために与えてくださったことを感謝いたします。私たちが永遠にあなたとの交わりの中に入れられるためであることを感謝いたします。あのむごい十字架によって私たちの罪が全部解決され、あなたの素晴らしい復活によって私たちはあなたを知り、大胆に直接に天のお父さんに祈ることが許され、そして天のお父さんと共に生きることを心から感謝いたします。主よ、一人一人を励まして祝福して導いてくださいますようにお祈りいたします。主イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。
とマッサージさんこの頃来ていないんですけれども、あの小野泉さんの同級生だって岩木の会です、はい、お願いします。愛する天皇と様、今週の誕生日の方々、感謝いたします。佐藤マッサージさんが本当に、イエス様を信じて誕生きましたが、どうか今その仕事も体も変えてくださいますように。心臓がちょっと具合が悪いそうです。主よ、どうぞその心にあなたを思う、そういう刺激与えてくださって、主イエス様を第一に求めることができますように、祝福して助けてください。斉藤直美姉妹を感謝いたします。本当にいつも私たちのために祈って、いる直美さん、心から感謝いたします。どうぞそのいろんなチャレンジの中で祝福を与え、体ちょっと原因不明の痛みとか、ありますが、どうぞ直美姉妹を励ましてくださって、祝福してくださって、強めてくださいますようにお願いいたします。そして23日は相川風花ちゃん、感謝いたします。もう中学校1年生になりました。先日のユースキャンプに参加できて感謝いたします。どうぞ風花ちゃん、日々の学校の生活や、またお母さんとの生活、祝福してくださって導いてくださって、イエス様確実に共にいることますます体験しますようにお祈りいたします。主イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。